スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。今日はちょっと華麗なる華麗集の男スノーと
半助と、
はい、小関です。
はい、ちょっとねいや撮影がきつかったので
汗だく
っていうか、うん、室内だったんですけど、うん、なんかユニクロのドライウォーキンT シャツ着てると、うん、いつにも増してなんか体臭がきつくなるような気がする。
そうなの？
じゃあ、
なぜか。
クイックドライ系のやつは、うん、なんか結構汗臭くなりますよ。
そうなの？うん、俺買っちゃったよ。
割と物によるんですけどね。
なんか、三脚をね、うん、三つ、三台立てて、まあ舞台だったんですけど、うん、その立て方がすごいなんかめんどくさくて、うん、格闘してたらだんだんこう、なんていうんですか、汗だくになってくるというか、冷や汗というか、終わった頃にはなんか、もう一仕事したぐらいの汗をかいてたっていう。
なんでドライ系ダメなの？俺、なんか T シャツじゃないけど、仕事の時、襟ないとダメっていうことで、ポロ買ったんですけど、
はい、
張り付かない、ペトッとしないからいいやと思って気に入ってんだけどね。あれ、加齢臭原因になるの？
いや、人によるんじゃないですか。
そうなの、もう、ずぶ濡れみたいになりましたけどね、この間、運動会に撮影行って。ね、うわ、気持ち悪い。
いや、この間、運動会35度ぐらい。
うん。
やって顔が腫れました。
ああ、まあまあ、わかるね。確かに、もうこの間天気がいい日に行きましたけど、もうなんか若干脱水症状的な、
そうです
ね。熱中症か。なんかちょっと頭痛くなってきて、これまずいなと思って。
ですよ。
ね。
もう学校の水道ガバガバ飲んじゃいましたよ。車が、まあ近くに、まあ止められたんですけど、そこにも後半になってくると、6年生のあれが詰まってくるので、出る演目が。車まで戻ってらんねえな、でもこのままだと俺倒れるかもと思って、水道の水をとりあえずガバガバ飲んで、なんかこんなとこあんまり良くないよなと思いながら、やってましたから。そうか、ドライダメなのか。
いや、まあわかんないですけど、なんか、僕は普通の面のね、うん、T シャツの方が
いいと
良かったような気がしないね。着心地は別に悪くはないっていうか、
うんうん、
いいんだけど、
面のやつってなんかもうビトーっとくっつく
の
って、
まあ、つます
ね、気持ち悪い感じがするからね、なんかついドライがいいかなみたいな感じしますけど、
なんか臭い話で申し訳ない。
今週は、新製品がポロポロ出てきているということで、さっき小関さんからホトキナがあるからっていうのを言われて、ああ、もうそういう時期なのかということで、まあフルサイズ機がいろいろと出ているということで、今週はまだこれから出てきそうなので、今出て発表のあったフルサイズ機をちらっと、眺めて、その後、小関さんが幻灯を見てきたということで、はい、そちらの方を紹介してもらおうと思います。
ただいま、マイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは
不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということで、スズムシの中中収録をしておりますが、
これは BGM とさんですか。本当に泣いてる。
小関さんとこ？
いや、うちじゃないと思いますよ。
え、じゃあ角さんとこじゃない。
でも僕のヘッドホンに僕に聞こえるってことは、
うん、
うちなの。いや、よく、
うちだった。
そうですよね。
わあ、こんな、あれ。
まあ、いいじゃない
ですか。すごい、田舎なあれを露呈しました。はい、うちだ。びっくりだわ。いや、さっきまですごい雨だったんで。
ああ、そうです。
うん。虫は、うちでは泣いていないだろうと勝手に誤認しておりました。
まるで部屋の中にいるか。
本当だよね。すごい音がしてますが。はい。まあ、そんな中、お届けしてまいりますが、まずは、フルサイズ機がいろいろ出てきているよということで、まず、ニコンの D600 の話をしてなかったかもしれないと、いうことで、出ました D600。これは、安めのフルサイズ？
そうですね。あの、メーカーとしては、D7000 と800の間らへ
ん
とおっしゃってる、
うん、そうです、うん、エントリーフルサイズみたいな感じなのかな。
どっちかというと軽量化の方が
強いの
強い気がしますけどね、
うん、
小型軽量でフルサイズ、
うん、値段はあれこれ出てね
20万ちょいぐらい、
うん、
話でしたね。
レンズ、あ、ボディで22万前後が店頭予想価格になってるのか。まあでも、22万っていうと、
うん、なんか量販店でだいたい20万近辺くらいじゃないですかね。
なんでそんなに安いんだ。
と、やっぱり比較的安い、手が出やすい感じにはなってきてますよね。これが結構スペックが良かったような気がしたんですが、なんか整理されてるとこ探しておけばよかったな。2426万画素フルサイズで、感度が100から6400、
うん、まあそこら辺はあんまり、
うん、
あれだけ
拡張で 25,600 か、うん。ファインダーシェア率が 100%。で、AF のフォーカルポイント 39点、中央5点と、真ん中左右各1点、計7点が F8 に対応した。そのため合成 F 値が8になる場合、でも AF が作動すると、
うん、
この辺はなんかいいよね、
うん、
なんか質実合見な感じがするんですが、
う
ん、
あとダブルスロットなんで、
ああ、うん、本当だね、そこもいいな。
まあ一応プロも、
うん、
プロのサボキーっていう、
うん、
いや、これもしかしたらメインで使う人多いんじゃねえかなぁと思いましたけどね。D じゃねえ、フィルムの頃に F5 が出て、
うん、
すっごい重くてこう使ったんですよ。
うん、
だから、プロの人でもその人っていうか、F100 だとかそこら辺を使ってたっていう話。
F100 はめちゃめちゃ ね、使った人だったね。
まあでも小型軽量化とかってなんかあんまりかなと思ってたんだけど、なんかこういろんな大変な思いをしだすと軽いっていいなって思うよね。
あ、まあそうです。
もう小型とか軽量化って結構大きいポイントなのかなって最近よく思うようになりましたが。 それとちょっと私たち的に言うと気になるのが、今日発表になったキヤノン 6D。
あ、そうなん、全然知ら
ないかなと思ったんだけど、今帰ってきたからね。
そんな余裕もなく
僕もさっき気がついたんですが、今日発表になったみたいです。 6D、 5D の回シリーズ、
また版
なんじゃそれ。
というか、多分 5D の初代そのままか引き継いで軽くしたような感じがしますね。
マーク3はどうするつもりなんだ。
マーク3は残るみたいですよ。
ファインダーシェア率 97% で、即拠点が11点っていうのは、なんか初代の 5D っぽいですよね。
マーク2の光景に近い。
マーク2も11点だったっけ？
そう、マーク2は9点。
あ、9点なのか。
はい、9点です。60D
とか。じゃあ、そのまま、マーク2とかあの辺の、そのままちょっと軽くしてみました。なのかな？
だからこれが、さっきの D600 と比べると、D600 は視野率 100% で、即拠点39だったのに対して、97% と11点と。
フルサイズ最軽量って言ってますけど。
で、その代わり、無線 LAN、GPS が内蔵になった
と。あ、GPS ね。
無線 LAN、GPS あったらいいなとは思うんだけど、じゃあ、この即拠点の数とか、ファインダーシェア率が犠牲になっていいかっていうと、これはニコンの方が良くねえかっていう気が。値段はほぼ一緒。
あ、そうだ。
てか、重さもほとんど一緒ですね。
若干、こっちの方が安いのかな。
10g 差。だから、
10g 差。
正直誤差だと思うんで、ね、やっぱり値段が20万近辺っていうと、あれっぽいですね。EOS の最初の EOS キスが出て、なんかちょうど同じぐらいに D70 が出て、どっちだみたいな、そういう。
まあそうですね。そうか、2020万画素っていうのは、
マーク2はそこぐらいじゃなかったでしょ。
3で2400だったっけ。で、マーク1400万画素だっけ。まあ、2230万画素だから、まあ、大した差あるっていうレベルじゃないもん。マックスで2150。
だからここら辺がキャノンとニコンのその方向性の違いだよね。その上位のスペックに近い形で少し安価に進むっていう方向なのか、こういう無線 LAN とか GPS とかをつけて、
でも割と安くするのを最優先にしている作りなのかな。シンクロ設定ないですねこれ。
あ、そうなんだ。
嘘。
それはちょっとお仕事では苦しいな。
シンクロないの？
でメディアが SD のみなになってたりしてるし、だからどっちかっつうとキスがフルサイズになりますみたいなアプローチつった方が近いかもしれないですね。
無線 LAN 何に使うんだろうって気がする。iPad とかに、
ああもう撮ったそばから全部そういうタブレットに流すとか、
なんか来年の春の入学式とか、そういうお父さんがいっぱい出てきそうな気がして嫌だな。
ここの方向性変えたらニコンを支持したい感じかな。
ニコンのが手堅い感じはするなと思ってしまいますけど、
まあ、この GPS とかこの Wi-Fi とかを内蔵するっていうのは、まあ、前にもねその GPS の話した時に内蔵してくれっていう話はしてたっていうものもあるので、ここら辺は評価したいとこではあるんだけど、ちょっとでもこの基本
GPS つくと時間の自動設定やってくれるから楽ですよね。複数持ちの人とかだと、
でも
時間揃える必要がない。
全部が GPS で対応してなかったらってこと意味ない。
あ、まあだからあやっぱもう6Dを複数台
に。まあすご
い。そういうことですかね。
まあちょっと微妙な感じですね。まあこれはまあその各社の考えなんでしょうけど。うん、
まあ60に近い雰囲気の操作系だし、ね、
うん、キャノンのサイトで見ると 60D とのサイズの比較みたいなのが載ってましたので、うん、そこら辺は意識しているのかなっていう、うん、60D と外寸がほぼ一緒、うん、薄さ厚みの方が 6D の方が薄いよみたいな、そんな感じのがキャノンのサイトには載ってましたけどね。ちょっとここら辺は、うん、ちょっと方向性がちょっと違うかもっていう気が、ま
あ、シンクロ設定ないと辛いな、
うん、
まあ、お仕事上っていう感じですけど、
うん、まあでもフルサイズが比較的これで各社手が出しやすくなるっていうのはいいかなっていう、
そうそう
気がしますけどね。
ね、まあソニーがすごいんですね。
ソニーが
いきなり2種類。
アルファ99。
そうですね。
ね、ビッグ2種類なの？
あ、あの一眼レフとコンパクトデジタルスチールカメラ。
コンパクト？
いや、あの普通のなんだろう。
フルサイズのコンパクトデジカメ。
え、このサイズでフルサイズなの？
うん、うん、ですね。
へえ。これ
2種類。ビューファインダーは。液晶で見るか
中の液晶で見るかです。
光学ビューファイン
ダーアルファ、アルファはもう光学ファインダーやらないんじゃないですかね。
え、アルファはこれ光学ファインダーじゃないの？
ないです
よ。アルファはないないっ
ていう、はい、ミラー固定でそこから先はあの EVF です。
例の EVF、 そうなの。
多分もう作らないんじゃないかな、うん、
なるほどね、
という気がしてなりませんが、もうね、最後の光学ファインダー切らしてからもうえらい期間経ってるし、
なるほど、
うん、もうその表示系がすごい技術が進歩しているからこれでいいんじゃないでしょうかという、じゃあだったら別に一眼の形してなくていいじゃねえかと思うんだけど。
なるほ
ど。あ、でも俺こっちのあれだな、サイバーショットの RX1 が面白そうだな、
はい、
このサイズでフルサイズってすごいね。
お値段もすごいです。
あ、そうなの？
25万ぐらいいくんじゃないかって話。
へえ、そうなんだ。
あ、昔エプソンが出してたやつってあれも R なんとかって似たような、
あれは APS-C
APS-C だけど
し、ね、いやでもすごいね、このサイズで35mm、どんななんだろう、これちょっと気になるな。あのキヤノンのね APS-C っていうのでもすごいなと思ったけど、フルサイズ入っちゃうんだね、うん、これはレンズ変えられるやつなの？
固定です。
固定なんだ。
固定で 35mm の単焦点、
単焦点、
という作りなので、
うん、
昔私が使っていたヘキサーとほとんど同じスペックなんですけど、なんかこうこれじゃない
これじゃないロボ、
自分が求めてたものは確かに出たんだけどこれじゃないっていう気分で
感じなんだ、
釈然としない。
それはどこら辺が、
ほとんど一緒なんですけどね、レンズ仕様とか、
うん、
大きさとか、
この辺はこれじゃないですか。光学ファインダーがない。
なんかね、これの前に、
うん、
RX100 っていうソニーがコンパクト出してて、
うん、
それもちょっとセンサー大きめのコンパクトデジカメなんですね。
うんうんうん、
だからね、なんか面白そうなのが出たと思って、ショールーム触りに行ったら、
うん、
なんか、違うとか思ってます
。
結局いまいちピンとこないままだったなと。
へ
え。物としてアピールしすぎてて、あんま写真撮る道具じゃない感じがするんですよ。
ああ、なるほど。でもそういうの今多いよね。
まあ、富士の、あれが ね、
うん、そうですね。
あの、X100 だっけ。
X なんとかシリーズ
は。シリーズで、火をつけた感じだね。
うん、
はい、
やっぱりなんか、そこがちょっと、こう、あの、もう、なんて、注目を浴びると、我もそこに散歩をしてしまうんです。
うん、
2匹目の土壌を狙ってしまうのか。
うん、
そんな感じます。
でもなんかこういうものを出してくるっていうこと自体はなんか面白いっていうのは、
うん
うん、なんかこういう感じはいいと思うんだけどね、うん、
もしかしたらだからまあ他のとこでももう一つ二つフルサイズどっかやるんじゃねえかみたいな話とかは、
うんうん、
いますけどね、どうなんだかわかんないですけど。
まあでも二十何万ってなるとでもちょっと考えるかな。
うん。ペイしづらいっすもんね。
うん。それこそ二十何万ですんだったらキャノンなりニコンなりってなっちゃうよね、きっとね。
これ、6D こういう値段で出ちゃうと、
うん、
あの、5D マーク2と初代 5D がまた、
うん、
あの、中古屋でひどい目に遭う。
あ
という絵が見えるので、なんか果たして安くなってこう出ましたっていうのは果たしていいことなのかどうかっていうと、って思っちゃいますね。
まあ、手に取りやすくなるっていうメリットはあるけど、まあでもね、その、前にも言いましたけど、こう、いいものを長く使うっていう観点からすると逆行してる感じがするんだけどね。使い捨て、ね、もう実際使い捨てっちゃ使い捨てだもんね、もう。
まあそうですね、うん、
まあ、サイクルとしてはまあ何年かっていうあれはあるけど、でもずっと使い続けられるものっていう感じじゃないじゃないですか、デジカメって、
うん、
でもなんかやっぱりそうするとまあでも逆にこの安価な方向も、いやでもやっぱり違うな、ちょっと高くてもこう長く使えられるものがいいね。
でも 5D の初代なんです。まあ今 5D マーク3も同じ値段だけど35万円してさ、
うん、
で今一体もし中古屋に持って行ったらいくらで売れるのかって、
あ、
まあ、恐ろしい話
だね。一桁でしょうね。
あと5000円とか言われるのも力って感じ。
あ、そこまでは、そんなになっちゃうの？そこまでいかないでしょ。
まあ、あの、程度にもよるかもしれないけど。
まあ、まあ、でもフルサイズに手が出せるようになるっていう意味では持ってない私としては嬉しいけど、でもそのね、いろんな意味での値崩れとかそういうとこ考えると果たしていいのかどうかっていうのは確かに悩むとこな感じもしますが、まあでもあれだね、一応同じような傾向でぶつけては来てるけど、それぞれ狙いどこがあって面白いっては面白いね。
そうですね、
うん、ただ
なんか、まあ、そういうセンサー出てきてることもあるし、しばらくはフルサイズブームみたいな感じになるのかなぁと、いう気がしたりしますけれど、
うん、ちょっとフルサイズ機欲しいんだけどね、
APS-C ほったらかしにされるとそれはそれで嫌なんですけどね。
うん、
あれはあれで使い出がいいフォーマットではあるので、何でもかんでもフルサイズに集約させようとするのはそれはちょっと違うんじゃねえかな。
うん。ね。
はい。
はい。ということで、まあ、これからまだいくつか出てくるかもしれないと。まあ、ホットキノに合わせていろいろな製品が出てくるだろうということで、また来週もなんか新製品お話になるかもしれませんが、はい、今週はここら辺にして、後半戦に、検討を見てきましたと。ということで、小関さんが言ってきたのが、
早稲田大学、
はい、
都の西北で初めて行ってきました。
はい、
バス乗って、大熊高道、違う、はい、大熊タワーでしたっけ、
はい、知らない。
大熊記念タワーか。
はい、
あの、キャンパスの中にでっかい建物があって、
うん、
そこの下に講義室っていう、まあ一応スクリーンがあって、
うん、
話聞けるところがあって、 で、まず、幻灯ってなんじゃいって話からしないといけないと思うんですけど、
幻の楽しみ、ね、
の元になる形って言った方がいいんですかね。写し絵とかいう、そういうような名前で、ね、入ってたりしますけど、要は、写真に限らず、後ろから光とレンズ使って投影する、投影して絵を見せるメディア、で特にフォーマット等は問わないで、だから結構写すものは絵だったり写真だったり、割と何でもありだったみたいですけど、映画が出てきてそれが動くようになったことによって、まあちょっと下火になったと。ただ日本だとなぜかこう昭和の頭から戦後しばらくぐらいにかけて、一時復活した時期というのがあってですね、それにそういうフィルムを幻灯機を使って上映して、というイベントが行われていたと。
これいわゆる OHP みたいなもん、
映すフィルムは今回の上映で使ったのは 35mm ベースの、なんで、スライドプロジェクターの方が近いのかな、
はいはいはい、
イメージとしては。ただし、スライドと違ってロールフィルムをそのまま使います。なので、フィルムのかけ方は映画の映写機と一緒で、ロールフィルムを幻灯機にかけて、手で回してフィルムを送る。
まあ、あれだよね、昔学校とかで使ってたやつは、スリープに入れて、一コマずつ、なんか、演習場にこう、並べてあって、それがガチャガチャって動いて、照らし出されるみたいな。
はい。ガチャガチャがないんですよ、だから。
それがロールでできるってことなのね。
ズルズルズルっと次の絵に送られるという感じなので、紙芝居とか、割とそういう感じですよね。紙芝居も次の紙を送りするときに、引き出したりとかそういう操作があるじゃないですか。で、ちょっとその辺も違うし、かといって映画みたいなもんでもないし、割と面白いものでした。なんでこう流行ったかっていうと、戦後もう一回戻ってきたかっていうと、なんかもともと国策教育用ということで、戦あたりにこうしばらくこう視聴覚教育用にいろいろ作られてたらしいですね。映画と違って制作コストは安い。まあ、写真撮って編集してですかね。で、色もつけられる。っていうのは、まあ、人工着色なんですけど、フィルムにそのまま色塗れば、総天然色になっちゃうわけですよ。総天然までいかないけど、一応カラーのものになると。ということで、結構流行っていたらしい。のだけれど、まあ、そもそも、簡単に作れるということは簡単にこう忘れられたり簡単になくなっちゃったり試算したりしやすいので、あんまり保管もされてないらしいですね。ということで出てきた割と貴重なものらしいです。で、フィルム単体で出てきても実はあまり意味がなくて、フィルム流してそれを読み上げるものがないと意味がない。脚本とかそういうのをセットじゃないと、幻灯として成立しない。ですよ。
で、そのコンテンツっていうのは、
はい、
その映画みたいなもんなの？そのストーリーがあるような。
ストーリーが必ずあって、ね、まあ、それを 電子が読み上げたりですとか、
うんうん、
あとは歌ったり、
うん、
合唱を入れたりとか、そういう上映していたところもあったそうです。
へ、
一応こういうような台本に沿って流してください、
うんうんうん、
みたいな方があって、
うん、
それとフィルムが一緒にこう流通されると。確かにね、本一冊と伝統機もそんなに大きい、映写機と違ってそもそも幕仕掛けとかはないですから、
うんうん、
ライト一発とレンズだけなんですよね。
はいはいはい。
で、フィルム自体も、35mm のフィルムケースのちょっと太い版ぐらいで、伝統一本丸々入っちゃうわけですよ。
はいはい。
だいたいそんな何十コマもないから。
うんうん、
こう普及させたりとか、あちこちに持ち運んで見せるというのには非常に簡易で便利なメディアだったんだなぁと思うんですけどね。
これは実際上映されたの？
はい。講談師の方が、その読み上げをやってくれてですね。ね、全部。トータルで、5本かけてトータルで2時間ぐらい。
5本で2時間
でした。
だから1本30分いかないぐらいな感じ。
だいたい10分か15分ぐらい、
で、何コマぐらいで、
やっぱり30コマ近辺ぐらいかな。だから本当に紙芝居光る、っていう感じですね。
ちょっと見てみたいね。
そもそも写真方面だと、そもそも縁がないし、映画の方の人たちからしてみても我々の以前のメディアな
ん
で、その興味いかないしみたいな感じで、なかなか目に触れる機会というのがないですし、コレクションしてるとこもないですしっていうことで、だからこの今回持ち込まれたものも、神戸の方にあったのかな、
神戸映画資料館に
保管された。映画資料館、そこで割とこのものを持っていて、あと大阪の国際児童文学館、
はいはい、
最近お取り潰しにあったりもむ、したところですが、
そ
こまで結構持ってるのはあったようです。で、それを今、早稲田の方で、試算するのを防ぐために、その、整理して、上映かけてっていうことをやったのかな。内容は本当に、まあ、年代的なものもあるんだろうけど、ある時こう、啓蒙向け、だからなんだろうな、学校とかで、昔は16ミリフィルムって、なんか教育ものの映画とか、かけたりするように、その、映画、たりとかしてましてね、小学校とか。
あるような気がする。
ああいうのを、もイメージしてもらえると分かりやすいかと思います。
じゃあ昔はああいう動画っていうか映画みたいな形じゃなくて、こういう形でやってたのかね、先生が読んでとか。
あ、やってたんだと思いますね。今回見たやつなんかですと、あとはなんだっけ、ちょっとプロパガンダっぽいやつとか、あとは、その、貧困地域に向けて、向けの社会活動をやっている、団体とかが、そこでの子供たちと協力して作ったりとか、だったりとか、あとは、大物が一本あって、それは何かっていうと、炭鉱の労働組合が、大規模なストライキやった時の記録映像。それがね、上映何十分とか大物なんですけど、要はその支援を求める のと、こういうことをやった記録っていうのを兼ねていて、
うん、
ストライキ中にこう、カンパ募って、
うんうん、
カンパしてくれたところの団体にこんなことやってましたというのを見せに行くものとして、その言動を担いでって、上映会やったりだとか、もしくはそういう、こういう、この募るために上映しに行ったりとか、そういうツールとして使われていた。
ああ、なるほどね。
だから今で言うところ、今だと、本当にパワーポイント一発とか、
はいはいはい、はい。
そうですんじゃうんですけど。
なるほどね。そっか。パワーポイントとプロジェクターの。
で、プレゼンしに行こうじゃないですか、今の人だと。ノートパソコンを担いで。
うん、
それを、フィルムでやっとこうなる。うん
なるほどね。その原型っていう感じだ。
原型ですよね、本当に。
へえ。
面白かったです。うん、要はそのフィルムを通して映写機で光らせられれば、何でもいいので、
うん
うん、アニメーションにではないんだけれど、そのアニメーション調の絵、絵本っぽい、
うん、
そのフィルムに直接絵を描いて、
うん、
で装填燃色、だったんですよね。それは、
うん、
小西六がの多分あれさ本当に初期のカラーフィルムじゃねえかな、
うんうん、
1940年50年とかだと、
うん、
そういうのでデュープして上映かけたりとかしていたものもあって、
うん
うん、あこういうのがあるんだっていうのを、うんうんなんか再発見っていうんですかね。
うん。
そして面白かったです。
面白い。見てみた感じどうなの？その映画とかその写真とかっていうのをもう知ってる小関さんがこの幻灯っていうもので一つのストーリーを見てった時に。
あ、やっぱりあの、でっかいスクリーンで見られる、あの、紙芝居だと思うと、面白いですよ、
うん、
やっぱり。
うーん
ただ、単純に、ああ、これはっていう。ただし、やっぱり、読み上げる人の演出力とか問われる面もあるんだろうなと思うので。
ああ、そうだよね。
今回はね、その講談、いわゆる喋りのプロの人ですよね。
うんうん、
ついてる。おかげで、こう、見られましたけれど、
うん、
の読み上げる人次第、
うん、
というのは、まあ、サイレント映画っぽい部分もあるし、
うん、
まあ、その進行をその演者が進めるわけですよ。
うんうんうん、
サイレント映画だと、その流しっぱなし、基本止めらんないじゃないですか。
うんうん
ただそういう、うん、次のコマを送って読み上げてっていうのを全部コントロールするので、
うん、
演出うまい人だとやっぱり見てのめり込めますね。写真展とかでもこういうのやりゃ面白いのになって思いながら言ったんですけど、よくあのスライドショーかけてたりするところがあっても、大体そういうところに作者は別についてないし、ずっとループしてるし、なんかこう見てるじゃないですか。後ろでこう、読み上げ付き上映。単に作品説明としてスライド流す人っていうのはいるけど、話作ってその話を読み上げる人っていうのはあんまり見かけないので、面白いんじゃないかね、一瞬思ったんですけどね。
うん、
だからそうすると今度演じる人が辛い。
うん、
それやっぱり一回いくらってお金取らないといけないです。
あの、喉が死んじゃうし。
そうね、
映画っぽい上映スタイルにして、なんか、やらないときついよね、と。
もう、その、映画、まあ、声優さんみたいな感じで、こう、セリフがあってとか、そういう感じなの？
そうですね、そういうのもありますし、
うん、
まあ、本は、 本はあるんで、やっぱりまあ本に沿って演じる形にはなります
ね。いやちょっと見てみたいね。
でもあのこれアマチュアっていうか、
はい、
80年代とかでもやこういう例えばなんか行事とか祭りとかスライドで撮ってきて、
うん、
あの一緒に音も撮って、
うんうんうん、
であの 趣味としてですけどなんか10分とか15分のそういうこのゲいわゆるゲこういう見せ方をね、
うん、
やってる人ってなんか聞いたことがありますね。ただそれ見せられる方ちょっと辛いっていう話があってあの何でしょう、まあ結局お父さんとかが趣味でやるわけなので、
うんうん、
見せられる方家族なんだけど、ね、まあうちも似たような感じのことやってたんで、ね、子供の頃。さすがに音は取ってなかったんだけど、
うん、
だここの時はこうであれとか言って説明してくれるんですけど、
うん、
あのやっぱり素人だとこういい加減にくどかったり、
うん、
あのまどろしくってこしかったりして、
うんうん、
疲れます、
うん、まあだからね本当にその読む人の力に大きく左右されるメディアなんだろうね。
まあ、そんな気はします
。なるほどね。まあ、なかなか面白い、ね。これ、でも、無料で見れてたんだね。
そうですね。
まあ、なんか研究発表ってことなんです
か。はい。
うん。
おそらく、でも、そのフィルムそのものが、
うん、
コンディションいいのがどこまで出てくるかわからんっていうのと、
うん、
あと、デュープ、その、なんだ、痛みが激しいものについては一応デュープして上映してるんですけど、
うん、
デュープできるところが今しか一件しかない。
そうなの？
なおかつ、
うん、
今しかが今大絶賛リストラ中。
はい。
という状況下なので、
うん、
どこまで救済できるかはちょっとわからん、という面があります。なおかつそういう映画とも違うし、写真とも違うし、あんまり今日現物見れば確かに面白いんだけど、それを面白みを伝えるっていうのを今のこのご時世にやるのは非常に難しいので、さあこれから物がどこまで出てくるかとか、そういうのいろいろありますね。
まあでもなんだろう。その一つの歴史としてちゃんと残しといてほしい感じがしますけどね、こういうものって。
はい。まあ、厳冬期そのものの構造がそんなにややこしくないんで、案外物は残ると思うんですけど、
うん、
あとは映すものですね。
コンテンツ自体だよね。
まあ、あとは、どっかの図書館とかそういうところに残ってたとしても、あの、うん、保存状態が、どこまで維持されてるかわからないっていうのと、あと映画の方で最近話題になってるあの、ビネガーシンドロームっつって、
うん、
フィルムそのものに残ってる酢酸でやられちゃう、例があったりするんで、
うん、
まあ、これから数年でどこまで、まとめられるかっていう、多分この早稲田一件でやってるんだと思うので、そういう収集と整理は、
うんうんうん、
まあ頑張っていただきたいなと思います。
まあでもなんかこういうのをその現物のフィルムとしてそのリュープなりなんなりで残しとこうっていうのとさ、なんか今だとスキャンして取り込んでデジタル化しちゃえみたいな発生た
ら、どうしてもなりがちですけど、
うん、
まあ、あとはそのデジタルでフィルムに出力してそのフィルムを幻灯にかけるとかでしょうね。
ああ、なるほどね。
やるとすると、
うん、
基本的にやっぱりそのフィルム上のものを映し出すメディアである以上、
うん、
デジタル化するんだとしてもデジタルを挟んでもう一回ものにしないと、
うん、
ま まあ一応そのアーカイブなり再現なりとしての目的として使うには何が残るかなというのがあって、あと問題がもう一つあって、多分人工着色したフィルム類っていうのはデジタル化すっごいやりにくいと思うんですよね。
へえ、そうなんだ。
筆で手書き、手で塗ってるので、
うん、
そのタッチがどこまでアーカイブで残せるかっていうと、
うん
うん、結構難しいんじゃないかな。
なるほどね。まあ、どうなんでしょうね。本当に、まあ、需要がないとどうしてもね、そこら辺
需要が、需要以前に最近やっと発見されたみたいな部分もあったりする、
うん、
まあ発見というわけではないんだろうけれど、
うん
うん、あの気にする人が出てきたっていう面もあるでしょうから、
うんうんうん、まあでもなんかこういう一つのね歴史として残してくれるといいですけどね。まあ、ちょっと一度見てみたい感じですね。
実際そのプロジェクターででかく映すっていうのは単純に面白いですよね、
うん、
スライドプロジェクターもそうだけど、
うん、ね、まあ今だと本当にデジタルでのプロジェクターでこう写真を見るっていうのはね、機会があってもなかなかこのフィルムの映像を映し出したものを見るっていう機会はもう本当になくなってきてるんですよね。まあ、ちょっとこの現当なんかまた見る機会があるといいんですけど、
そうですね、うん、今年も何回か上映会やってるみたいだし、定期的にもしかしたらあると思うんで、
ああそうなんだ、
出てきたらですね、
うん、また、うん、機会があればご紹介できるといいですけどね、
うん、
はい、ということで、まあ、今週は、まあ、新製品がちょっと出てきたよっていうのと、まあ、真逆な感じもしますが、
うん、
現当という、
はい、
作品をいくつか小関さんが実際に見てきた話をしてもらいました。またこういうことが見れるといいとは思いますが、お届けしましたのは半助と、
はい、やっと少し匂いをなんだっけ、キムチ豚キムチ牛丼で消してきたスノート、
はい、小関でお送りしました、
はい、ではまた来週。